ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の高下隆博です。今朝も皆さんと一緒に二戸市の謎と秘密を探っていきます。さて今週の調査依頼内容はマイナンバーとマイナンバーカードの必要性を探れ。これまで二戸市役所総合情報室の長谷川さんとともにマイナンバー制度とマイナンバーカードについて改めて振り返った。今回の調査を依頼した謎の女性は土曜日に来ると言っていた。今日だ。
マイナンバーとマイナンバーカードの調査を依頼したものですが。
ちゃんと調べましたよ。いや、依頼だけしていなくなるってどういうつもり？
すいません、どうしても急ぎで調べてほしくて。それでマイナンバーとマイナンバーカードって何だったんですか？
ちょうど調査報告もまとめたところだし、お聞きください。最終的な調査報告も二戸市役所総合情報室の長谷川さんにご協力をいただいた。
マイナンバー、これはもう一人一人も割り振られているもの。
はい、そうですね。その人が意図するとしないとに関わらず、割り振られておりまして、活用、行政の方で活用されております。はい、
これの目的っていうのが3つ、はい、大きく3つあったってことなんですね。
はい、1つ目が行政の効率化、2つ目が国民の利便性の向上、最後3つ目が公平公正な社会の実現ということになっております。
はい、僕もこの月曜日に改めてお話を聞いた段階で、はい、こういう目的があったんだな、当初も聞いたかもしれないけどと、
はい、
ただ火曜以降ですね、お話を聞いててより、
はい、
あ、目的に沿っているというか、こういうことだからなんだっていうのが、
そうですね、
聞いて分かってきました。
はい、国民の利便性の向上ということで、皆さんにもメリットが大きくあるわけですけれども、これまで そこの、お知らせというか理解を得るというところが欠けていた部分もあって、なかなかこう普及が進まなかったところだと思いますが、ここに来て、健康保険証として使っていきますというところで皆さんにも大きく認知されたのかなと思っています。
はい、
昨年度のマイナポイント事業のタイミングで交付申請をした人も多いだろう。今でもマイナンバーカードの交付申請は受け付けているという。
健康保険証としてはもちろんですけれども、あとは運転免許証ですとか、あとは民間利用で、クレジットカード、診察券、キャッシュカード、ポイントカード、どんどん、この IC チップ搭載されているものを活用した、皆様の利便性の向上というところは加速していくものと思っています。
はい、現在もこの交付申請を受け付けているですね。
はい、マイナポイントの対象となるカードの申請は終わってしまいましたけれども、今もカード作ることはできますので、市役所の方にお気軽にお越しいただければと思っています。と総合支所でも、ちょぼじ総合支所でもやっておりますので、
はい、
マイナポイント事業の締め切り最終日は各地でサーバーがダウンするほど申請が混み合ったというが、基本的には申請もスムーズに進むという。健康保険証や運転免許証に取って代わるものになるというマイナンバーカード、長谷川さんのお話によると民間での利用も進んでいくだろうとのことだった。
民間利用でいうと、今もすでにコンビニのセルフレジとかでアルコール購入の際の年齢確認、などにも使われているようです。はい、 まあ、IC チップにはさまざまな情報が搭載入れることができますので、今後まあ民間利用もっとどんどん、まあ、あの国民のすでに4人に3人がカード持ってますので、はい、まあ、ここはあの民間事業者もビジネスチャンスというふうに考えてるんじゃないかなと思います。
そうですよね、はい、できるんだと思ったらどんどんやっていきたいですもんね、
はい、はい、そうですね、はい、
ところでこのマイナンバー制度は日本独自のものなのだろうか。これだけの規模の取り組みを他の国では行っているのか。
ですね、ないことはないですが、はい、全国民に無料で顔写真付きの身分証明書、それから IC チップが搭載されたカードを、作っているというところはまずないですね。はい、かなり先進的な取り組みだと思っています。はい、
ちなみにこれ日本に住民票を持つすべての人ってことなんですけど、
はい、
あれ海外から来た人ってどうなるんですか。
海外から来ても、今昨日実習生とかで海外から来ている方いらっしゃいますけれどもそちらの方も、マイナンバーは割り当てられてます。マイナンバーカード申請に来る方もいらっしゃいます。
カード持つことができる。
そうです、はい、
ほんほん、
はい、実習先の企業さんでこう受け入れの時にまとめて連れてきていただいたりということもよくあります。
とはいうもののまだ全ての国民が手にしているというわけではない。岩手県内、二戸市内においてもマイナンバーカードをまだ持っていないという人もいる。そのうちの一人が私自身なので大きな声では言いにくいが、今回の調査報告を機に今一度マイナンバーカードの申請を検討してみてほしい。
まあ、今全国で4人に3人はもう持つようになるという話はしましたけども、岩手県全体だと 61%、
はい、
こちらはあのカードをすでに持ってる方ですね、
はい、
で申請した方は 70% ぐらいです。
はい、
全国だと 76.4%、うん、4月2日でという報道がありました。で二戸市ではですねまださらに低くて 63%、はい、
63、
まあ、3人に2人ぐらいという感じですかね、
うん、
はい、
うん、
ですので、まあ、やっぱり80代以上の方、施設入所されている方というところがかなり大きいウェイトを占めてるんだと思いますけれども、そこはちょっと国の、今後の規制の緩和というところも見ながら進めていきたいと思っておりますけれども、はい、まあ、市役所に来ることができる方でまだお持ちでない方はぜひ健康保険証としてお持ちいただくことをご検討いただければなと思っております。
そうですね、
はいはい、
マイナンバーカードって便利なんですね。これから申請しても大丈夫なんだ。マイナンバー制度の不安な点もすべてクリアになりました。探偵さん、調べていただいてありがとうございました。
だから、まあいいか。今回の調査で分かったことは、マイナンバー制度によって我々の生活がより便利に、より効率的に変わっていく。マイナンバーカードを持つことはこれからの暮らしで必要性が高まってくる。マイナンバーカードの交付申請は今でも受け付けている。調査を行う前と比べて現実的に捉えることができ、未来に対して明るい希望を見出すことができた。以上、へのへの探偵団、探偵の高下貴博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちら、へのへの探偵団。 この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。